どうも皆さん、あの金曜日の夕方お集まりくださいましてありがとうございます。東北大学の斉藤と申します。今日はあのこの本の形のご紹介ということでお話をさせていただきます。まず自己紹介なんですけど、私はあの埼玉県の浦和の出身で、あの大学をずっと巡ってまして、現在は仙台にあります東北大学というところに勤めております。趣味はですね、家庭菜園が趣味で、これここにあるのはうちの庭なんですけれども、ほぼ野菜のジャングル化してまして、夏は大体自分家の野菜を食べて生活をしているというような、あと卓球とウクレレが最近趣味になっています。今日はこの本の話から少しですね、一部ご紹介したいと思います。今日の話は3つ大きくありまして、最初にまずあのナノっていうものが何であるかということを簡単にご紹介したいと思います。でその次に今日の話のメインであるカーボンナノチューブっていうのがどういうものであって、まあ、今現在どういうふうになっているかということをお話したいと思います。で最後は少し短いんですけれども、あのグラフェンと言われて、まあ、ここにちょっと今デモを持ってきたんですけれども、非常に薄いあの炭素の物質のご紹介をしたいと思います。でまず最初にナノの世界に皆さんご案内したいんですけれども、こういうあの教科この教科書ではない、この本のですね表紙から持ってきたもの、これはちょっと円筒形をしていて、まあ、炭素だけからできているんですね。でこれはあの、まあ、ボール型をしている、これはあの真っ平らな面の形をしています。これ全て炭素でできているんですけれども、形によって全く異なる物質になります。でこういうのは大きさがですね、ナノメーターと呼ばれる非常に小さい大きさ でそういうような大きさのカーボンのことを一般にナノカーボンって言います。で今日は皆さんにナノカーボンの話をしたいと思います。でそれはですね、とても小さくて、とても細長くて、それでとても薄い物質です。この辺の感覚をですね、まず皆様にご紹介したいと思います。でまず1ナノメーターっていうのがなかなか身近な世界では感じられません。で1ナノメーターっていうのは実はですね、1メーターを10億分の1にするんですね。ゼロが9つあるんです。ですので、まあ、10億分の1って言っても感覚がつかめませんので、まあ、たまたまこれ9個ありますから、まあ、3個ずつに割って考えてみるのが分かりやすいです。1メートルをですね、1000分の1にしたのを1ミリメートルって言います。まあ、1ミリメートルっていうのは皆さん感覚がありますね。例えば野菜の種っていうのが大体これだらけです。ここにあるのはうちの庭で採れたキャベツなんですけど、ちょっと写真で大きさわかんないんですけど、30センチ以上あるんですけども、まあ、これも1ミリメートルの種から作ります。それから昆虫の卵っていうのは、これ食べるモンシロチョウの卵も大体1ミリメートルなんですね。この1ミリメートルより大きいと、これ種を作ったり卵を作ったりするのが大変です。それから1ミリメートルより小さいと、卵に必要な要素っていうのは全部作れないんですね。ちょうど1ミリメートルっていうのが大体生物の子孫を残す大きさというふうになっています。でさらにこれを1000分の1にしたのが1マイクロメートル、ミクロンとも言いますけれども、1マイクロメートルと言います。これはこの細胞の大きさになります。人間は60兆の細胞ができているんですけれども、一個一個の細胞の大きさっていうのは野菜も昆虫も大体同じぐらいです。で、一個の細胞からできている生物のことを細菌って言います。で、またあの物理の世界ではちょうど光の波長、例えばここで書いてある緑色の光っていうのは大体波長がですね、1ミクロンぐらいの大きさになります。で、さらにこの1マイクロメートルを1000分の1したものが1ナノメーターと呼ばれます。で通常はこの1ナノメーターっていうのは身近な世界にはないんですけれども、まあ、唯一挙げられるとすればあのインフルエンザのウイルスの大きさですね。これが大体1ナノメーターぐらいになります。 X 線、まあ、レントゲンで測るような X 線の波長っていうのもちょうど1ナノメーターぐらい、皆さんの中には1ナノメーターの X 線がこう体を支えます。で細菌とウイルスって結構皆さん似たような感覚であの感じてる、なんか危ないもんだ、小さいもんだと思ってますが、実は大きさが1000倍違うんですね。皆さんの千円札の裏っ側に書いてある人は野口英世って言うんですけど、野口英世っていうのはガーナで死んだんですね。でなんでガーナで死んだかっていうと、黄熱病のウイルスで死んだんです。で野口英世っていうのは何が得意だったかっていうと、顕微鏡の中で細菌を見つけるのが得意だったんですね。顕微鏡の中にあの その黄熱病のウイルスを見つけることができなかった。だから分かるわけも分からないまま死んでしまったそうです。大きさが全然違うもんだということを振り返ったというと思います。でまとめますと、1ナノメーターというのは10億分の1メートルで、例えば卓球、私はよく卓球やるんですけども、卓球のボールというのがちょうど4センチで、これをだいたい1億倍ぐらいすると地球の直径ぐらいになります。だから例えば地球の上にピンポン玉を乗っけたとしても人工衛星から見ても絶対見つかりませんですよね。だけど、まあ、あるってことは相当するんです。で自然界っていうのは、例えばアリの大きさは5メートルで、このアリが食べるダニの大きさは200ミクロンで、このアリが食べる、まあ、ちっちゃい肺みたいなものは10ミクロン、髪の毛の大きさは5ミクロンですね。だいたいそのどんな大きさでも自然界にはそれに相当するものがあります。さらにナノメーターの世界に入ってくると、まあ、DNA と呼ばれる遺伝子っていうのはちょうど直径が2ナノメーターぐらいですね。10ナノメーターぐらいのものとすると、ATP というものをこう取り込むモーターっていうのがだいたい10ナノメーターです。こういうふうにですね、自然界には1ナノメーターから10メートルまでどんな大きさでも存在します。自然界ってすごいんですね。もうすでに、ね、ナノメーターの領域で何でも作ってるんです。ところがですね、人工物の場合はこれ縦軸がその対数って書かれた大きさなんですけれども、1ミクロンっていう大きさよりも下のものを作ることができないです。ここにあるのはですね、腕時計の歯車なんですね。これ大体100分の1ミリぐらいの大きさで作られているんですけれども、これはですね、職人技で顕微鏡の中で作ることができるんです。顕微鏡の中でこう削っていくようなことができるんですけれども、1ミクロンよりも小さいものっていうのは作ることができないんです。例えば顕微鏡で光の焦点を取りますね。ですけれども、波長よりも小さく焦点を絞ることができないんですね。だからこの1ミクロンぐらいの以下のものを顕微鏡で見ようとしても像がぼやけてしまって何も見えなくなってしまう。というわけで、1ミクロンから下、100ナノメートル、10ナノメートル、1ナノメートルって3桁にわたってですね、顕微鏡で見えないナノの世界っていうのがあるんです。でこれはですね、もうずっと昔から知られてまして、皆さん少し名前知っている方もいると思うんですけれども、ファインマン先生っていう物理の先生がですね、その見えない底っていうところにたくさん研究する余地があるっていうふうに言ったんですね。で これは言ったのはですね、1959年で、つまりこれは何を言ったかというとですね、1ミクロンよりも小さいところでまだまだ研究する余地がいっぱいあるよっていうことを言ったんです。今からちょうど60年近く前ですね。ここからナノテクノロジーが始まったというふうに言われています。でこれはですね、1956年の IBM のコンピューターです。でここにあるなんかこう倉庫みたいなのがありますね。これは何かというとハードディスクなんです。これ大きさはですね、直径50インチって言いますから1メートルぐらいのハードディスクですね。で重さが1トンで、容量は5メガバイトです。で5ギガバイトでもテラバイトでもあります。5メガバイトです。でお値段は500万円なんですね。まあ今から見れば本当にもうガラクタのようなもんなんですけれども、当時にとってはこのハードディスクっていうのはものすごい、要するにたくさんのデータを一度にまとめることができる画期的な装置だったんですね。ところがこれ2015年になりますと、最近私4テラバイトのハードディスクを買ったんですけれども、容量がですね、これの約100万倍になったんですね。体積は1000分の1になって、値段は300分の1になった。体積あたりの容量にするとなんと10億倍になってるんですね。たった50年の間に10億倍性能が変わるってないですよね。桁にすると9桁変わってるわけですね。つまりハードディスクは小さく小さく小さくなって、容量はどんどん大きく大きくなったんです。どうしてでしょう。それは簡単ですね。小さい方がまず使う電気の量が少ないですね。1トンのハードディスクを回すにはすごい電気がかかる。でも小さいものだったら電気はかかりません。それからこういう電気製品の中を使う電気信号っていうのはものすごく瞬間的に伝わるように見えますけれども、実は光の速度より速くすることはできないんですね。電気信号の速度っていうのは光の速度の3分の2ぐらいなんです。だから小さければ小さいほど、ある端から端までの信号速度は速くなります。つまり小さい方がより同じ時間でたくさんのことをすることができる。それから小さいものを作るとより複雑なことをすることができます。これの一番端的な例っていうのはスマホですね。 スマートフォンっていうのはあんな小さい中に何でもできますよね。私が小さい頃は電卓もなかった時代ですから、まあ、世の中っていうのはそれほど進歩する。要するに小さいものさえ作ればいろんなことができる。今後もより小さいものを作ればもっとそういうことができるっていうことが当然予想されます。ただですね、それをするためにはいくつかの問題点があって、まず作るのが難しいですね。例えばここで 何か分かりますか？これはお米です。お米のところにこう字を書くっていうのが あるんですね、技術ですね。これやるの難しいですよね。普通の人はできないですけど、まあ、少し技術を習得すればできますね。でもしそういうものを書く装置があればもっと簡単に作ることができると思うんですね。こういうものを小さいものを作るには装置を作らないといけないですね。例えばトラクターでですね、ラーメンを注ぐこともできませんしですね、耳かきでゴルフすることもできませんね。要するに大きさが合わなければダメなんですね、装置を使うんですね。で、3番目の問題点というのは、実は考え方を変える必要があるんです。つまり小さいもので同じ考え方が使えるかというと、そういうことはなくて、実は小さいところには小さい言葉を使うための科学というものが必要です。これが我々 の仕事となっています。で、もう一つですね、お話したいのは、今日は薄いっていう話もしたいので、薄い方が得ですよっていうのがあります。で、これはですね、例えば透明なのに電気が流れるというんです。電気が流れるというのは、大体金属光沢って、例えばアルミ箔とかですね、これ銅っていうのはみんなこうピカピカ光ってますよね。これ電気を通しません。しかし、例えば金箔なんていうのは非常に薄くすると光を通すんですね。光を通すると金箔っていうのは赤く光っちゃってるんです。そういうわけで、薄くすれば、透明になります。しかも電気を流すことができます。それからもちろん体積がほとんどゼロになりますから電気が出てかかりません。それから柔軟に変形することができます。今皆さんスマホっていうのはこうやって片手に持ってますよね。将来はスマホっていうのはほっぺたとかなんかにポッと貼り付けて、あとは皆さん適当にやれば次何かしたいなっていうと、この辺のほっぺたのスマホがですね、喋ってくれるぐらい薄くすることができると思います。で、薄くなるとですね、すいません、薄くなると物の性質も変わります。実は単に薄くすると、例えばアルミ箔を薄くしたらずっといつまでもアルミかというと、あるところでガクッと性質が変わる場合があります。で、そういうような物質を見つけることによって、全く新しい物質を見つけることが可能になります。で、これ複雑な例の一つとして、ロボットです。これは実用的なロボットで、まあ、口からこう飲み込みまして、お腹の中に入ります。そうするとここのモーターが動き始めて、胃の中に何かこうがんがないかなってこう探すわけですね。でこう探してがんがあったって言われるとシャッターを押して、その画像をですね、体の外にこう送り出すという装置です。これはカプセル内視鏡と呼ばれてまして、もう現在はもうこれを応用されています。まあ普通は何ですか、こういう管を飲んで測るのをやるんですけれども、もうちょっと高級で私はそんな苦しい思いをしたくないという人はちょっとお金を出すとですね、このカプセル内視鏡を飲みなさい、それで測ることができるんですね。で、翌日になりますとあるところから出て、その作業が終わります。これ洗ってもう一回使うことはないらしいですね。やっぱりですね、まあ、人間って感情がありますので、なかなか何回も使えなくなってくる。このようなことがですね、こういう実現できるのは半導体っていうものがとても重要になっています。皆さん半導体っていうのはどこかで聞いたことがある、半導体産業とかですね、そういうものがあると思うんですけれども、まあ、例えば、ここにあるなんかこう大きな30センチぐらいのものがありますね。これ皆さん何か分かりますか？分かる方いますか？これ半導体なんですね。実は皆さん毎日見てるものなんですけどね、これ答えも実はこのページにありましてですね、これ交通信号の部分なんですね。交通信号って最近 LED で動かれて動いてるんですね。これも発光ダイオードと呼ばれる半導体でできています。コンピューターが動くのも半導体の中で電池をスイッチを入れたりオフしたりするのを電子的に行っているからなんですね。というわけで、いろんなところでこういう電気を制御する物質として半導体っていうのが使われているんです。で、今、半導体っていうのはシリコンって呼ばれる元素が中心なんですね。ところが、まあ、ちょっとご年配の方だと知ってると思うんですけど、ずっと昔はゲルマニウムっていうのが使われたんですね。実はゲルマニウムの方が半導体としての性能がいいんです。ところがですね、ゲルマニウムっていうのは夏の暑い時に日向に対して壊れちゃうんですね。温度に非常に弱かったんです。 それでシリコンの少し性能が悪いんだけど温度特性は少しいい。シリコンを使うと例えば少し50度ぐらいに上がっても大丈夫。最近のパソコンだと100度ぐらいまで上がってもですね動作するなんてのがありますね。でこれって今周期表の一部を取り出したものなんですけども、さらにもう一つ上に上がったところに炭素があるんですね。実は炭素っていうのは半導体には金属なんで、よく電気を流す物質なんですけども、もし炭素が半導体になったらば、これ融点一番高いですから4000度ぐらいありますので全く溶けない。どんなに温度を上げても動作する、しかも高速に動作する半導体になるということが期待されていたんです。だけど炭素で半導体ができないためにこういうことは実現できないだろうと25年前までは考えられていたんですね。これまでがですね、お話です。でこの話を解決する一つの手段としてカーボンナノチューブというものが存在いたします。これで最初の話がありますけど、ここまででもしご質問があったらお受けしますけれども、よろしいですかね。あ、はい、どうぞ。もう
自然界は、はい、ナノからミリまでもうあらゆる段階の、はい、そのものを作ることができるのに、
はい、
カーボンナノチューブは自然界にないっていうのは、やっぱり自然界いろんな物質が純粋にカーボンっていうのがそういう環境がないからできない。
非常に特殊な条件でないとできないということが原因していると思います。似たように C60 っていうさっき悪い物質がありましたね。これは地球には存在しないんですけども、最近ある離れた宇宙のところに存在するということが分かっています。だから非常に厳しい条件のところではできる可能性がある。よろしいでしょうか。よろしいでしょうか。じゃあまた後で質問待ちますので、じゃあ次の話に進みたいと思います。次はですね、今日の本題であるカーボンナノチューブっていう話をしたいと思います。カーボンナノチューブの話、まずいきなり猫のが出てくるんですけれども、これ猫のこれ元川達夫先生って、まあ、多分科学詳しい方は知ってるかもしれませんけれども、東工大の生物の先生でいろんな本を書いてるんですけど、これ私の娘が幼稚園の時にこういうたくさんの不思議っていう本を読んでまして、見たらこれがありましてですね。で、この本は生き物は円柱形だって書いてあるんですね。で、まあ大体こう生物っていうのは口から入って、まあ、お尻に出てくる、まあ、一つのチューブみたいなものなんですね。で、まあ尻尾にしても胴にしても大体こう円筒形とか円柱形って形をしてるんです。ところがですね、化学、科学で出てくるような分子っていうのはこういう円筒形の物質って一つもないんですね。大体まっすぐとか六角形とかそういうのはあるんですけど、こういう円柱形の分子って一つもなかったんです。ところが、カーボンナノチューブっていうのが約、25年ぐらい前にできまして、この分子の形っていうのは実はこれ全部一つ炭素でできてるんですけれども、円筒形をしてるんですね。これ横から見たやつなんですけども、これ円筒形をしています。で、これ端はまあこういうなんか球の半分のやつで閉じてるんですけれども、真ん中の部分はこういう六角形 の、 網目状になっています。で、この、円筒形とこの円筒形何が違うかというとですね、まあ、同じ形なんですけども六角形の向きが違いますよね。こっち六角形立ってますけど、こっち六角形出てます。で、さらにこれはですね、六角形がこう螺旋状にあるんですね。これ横から見ると分かるんですけど、これまっすぐじゃなくて斜めになってますね。つまりこうねじれた形でこう六角形がついてますね。で、こういうふうにですね、こういう六角形の模様を丸め方によっていろんな円筒形があるっていうことが分かります。これは、1991年というものです。で、このそもそもの発端というのはですね、この実験装置になります。で、これはですね、実はカーボンナノチューブを作っていた、実験装置ではありません。これよりもですね、約、7年前に C60 という分子が出てきたんです。ちょっと今日はこの話はしませんが、この本には少し書いてあるんですけれども、C60 という分子ができて、日本の研究室で C60 分子を作れっていうので、こういう実験装置を作ったんです。これをですね、グラファイト棒を2つ置いて、その間を放電するんです。そうするとここすごく熱くなって、このガスが出てくるんですね。で、このガスを中を集めると C60 がいっぱい出てくるってことが分かってたんです。で、これもちろんこれ蒸発しますから、このグラファイトの棒はどんどんこう細く短くなっていくので、放電を維持するためにいつもこの間隔を一定にするようにしてたんですけれども、まあ、最後はもうこれ使い終わったらしてきちゃってたわけですね。 でこの実験は直流でやってまして、プラスの電極とマイナスの電極でプラスの電極だけ短くなってマイナスの電極の方は短くならなかったんですね。だけど放電すると必ずこの表面になんか付着物があるってことだけは知られていたんです。だけど当時はですね、これシード50を作るためのものだったので、この付着物はシード50でないと分かってますので、あんまり興味なかったんですね。ところがですね、ここにですね、飯島澄夫先生という人が現れて、ここ の研究室 のこれ飯島先生の研究室でね、他の人の研究室なんですけど、ここに捨ててあったゴミ、この付着物は何だろうかなと思ってですね、電子顕微鏡で観察したらこういうナノチューブっていうのが見えましたっていう話でございます。つまり、作るのもですね、発見するのも何にも意図してないんですよ。ただ好奇心ですね、好奇心があったことによってカーボンナノチューブが見つかったんです。これはですね、実に重要なことで、実は科学っていうのはほとんどは思いがけない発見で起きてるんですね。これセレンディピティって言います。まあ、棚ボタっていうのを訳すと一番簡単だと思うんですけど、要するに自分がこういうことをしたい、こういうことをしたいと思ってた時に全然予想もしないことが起きて、でそれがよくよく調べてみると重大な発見になっているということが多いんですね。で実はこれ科学の本質なんです。でこの人はですね、一生懸命勉強して本を読みながら一生懸命勉強して、ここで今つまずいたのが実は偉大な科学の発見という箱なんです。だからこれ蓋を開けさえすればですね、この人は重大な発見をすることができるんだけど、勉強ばっかりしているためにですね、発見ができないわけですね。つまり科学をするときはですね、勉強しちゃダメなんですね。これ本当に重要なことなんですけど、よく勉強のできる人は絶対ノーベル賞をもらえないんですね。いい加減な人とかですね、好奇心にあふれている人だけがノーベル賞をもらうことができるんですね。ここはとても大事なポイントだと思います。でそれをよ、ただしですね、全く勉強しないとノーベル賞もらえません。ここも事実でございます。というわけで、ルイ・パスツールって有名な生物学者はですね、幸運っていうのは、発見をする幸運っていうのは、備えある心だけに訪れると言っています。つまり、今自分の起こっている、おかしいなと思ったことを、重要であるかどうかっていうのを見極める能力がある方、もしくはそれをある人、そばにいるかどうかによって決まります。例えば電子レンジ、ゴム、クリップ、ダイナマイト、ペニシリン、マジックテープ、ポストイット。皆さんみんな身近なもんですよね。でもこれ全て科学の発見なんです。しかもそれは全て偶然によるものなんですね。これを作ろうと思ってやったわけではありません。ナイロンもそうです。ほとんどのノーベル賞は偶然なんです。で偶然を評価するのがノーベル賞だと思っていただければありがたいと思います。だから去年は非常に例外的に LED がノーベル賞なんですね。あれは偶然じゃないんです。だからあれは技術なんですね。だけど、まあ、世界にインパクトを与えたという点でノーベル賞もらったと思います。というわけでですね、こういうナノチューブが見つかりますと、もうあとは科学者っていうのはもう似たようなものを一生懸命探そうとするんですね。炭素原子だけでできた別の物質のことを同素体って言います。自然界にできた炭素でできた同素体っていうのはダイヤモンドがあります。ダイヤモンドっていうのも炭素でできてるんですね。これを燃やすと二酸化炭素になります。この実験をしたのは18世紀の科学者です。実際に本当に実験した人がいるんですよ。それからグラファイト、ここにも少し例がありますけれども、鉛筆の芯とかあれに使われているのも炭素の同素体、この2つが自然界に知られているんですけれども、この C60 と呼ばれるフラーレン、カーボンナノチューブが見つかりますと、例えばコップを積み重ねたようなファイバーとかですね、これ円錐形のナノフォンと呼ばれる、それから短冊型のナノリボン、それから C60 をこうくっつけたですね、こういう高分子のようなもの、それからこのナノチューブの中にこの C60 を入れるようなですね、こういうのをですね、次々と想像します。で想像しますと、イマジネーションですけども、誰かが作るんですね。そうやって我々はこういう炭素の仲間を次々と作っていきます。これがナノカーボンの仲間になります。で現在はこのカップスタックバイファイバーっていうのは、これ間の中にいろんなものが入りそうですよね。ほとんどのスマホの電池はこのカップ型のファイバーでできています。日本の多分製品もほとんどこれでできています。というわけで、皆さんこうやってこういうものを想像したことによって、皆さんの生活で多大な恩恵をそらしています。でカーボンナノチューブもですね、こういう1層だけからなるもの、それから2層からなるもの、で3層以上になるものというとあります。 でこのナノチューブの中にこのフラーレンガを入れたもの、これピッポーって言ってるんですか、これイエット、インゲン豆、枝豆、エンドウ豆か、エンドウ豆、ティーっていうのがサヤで、ポットっていうのが豆なんですけども、まあ、こういう構造を作ることです。でさらにこれ小さい赤いのがありますよね。この C6G の中に鈴を入れたように別の原子を入れることもできるんですね。これ MRI の、 あの造影剤として今現在応用されています。でナノチューブをですね、どうやって作るかっていう、まあ、装置をあの示したものなんですけれども、これはですね、強いレーザーの光を当てて、そこにあの、グラファイトってつけるんですね。そうするとこう煙が出てくるんです。これは高い温度でグラファイトが蒸発してるんですけれども、これだけだと C60 になるんですね。ですけど、ここにですね、触媒を入れると、この煙がカーボンナノチューブに変わります。でもこれ煙を集めて物質を作るって大変ですよね。皆さん蚊取り線香の煙を集めて蚊取り線香のカスを集めた人いないですよね。多分ですね。すごく大変なんです。今の実験を丸1日かけても本当にお塩の1粒も取れないぐらいしか取れません。これでは実験として使えないので、この丸山先生って東大の先生がですね、アルコールを蒸発させます。これはお湯で温めて蒸発することです。それで触媒のあるところで温めるとナノチューブができるよってことを示したね。これはですね、実はここにあるプリンとハンバーグと同じ原理なんです。プリンのですね、この上側っていうのは茶色いですよね。これカラメルって言うんですけど、これは砂糖を焦がして作るんです。で砂糖を焦がすと、砂糖の中の水素が抜けてですね、炭素原子同士がくっつくんですね。そうすると光を吸収して黒くなるんです。こういうのを炭化って言います。要するに例えば木を炭化すると炭ができますね。ハンバーグを焦がすとあの焦げますね。今度全部あの炭化って言います。でエタノールもアルコールもですね、炭素と水素ができてますから、炭化をすると、炭素に変わります。でこれ触媒を使うとカーボンナノチューブができます。でどうしてできるかっていうとですね、この触媒っていうのが金属なんですけども、ニッケルとかあのコバルトの金属なんですけど、あったかいところに置くと最初に炭素が溶けるんですね。2つのですね、物質を混ぜると融点が下がる、共融点、ハンダみたいなものなんですけども、それで炭素が最初に溶けます。でそれが冷えるとこの中に溶けていた炭素が外側に出てくるんですね。でその時にカーボンナノチューブがニョキニョキニョキって入ってくるんです。でここにあるのはカーボンナノチューブの束なんですね。ちょうどあのエノキダケっていうのがありますね。あのキノコが細長くなって、ああいうような感じでカーボンナノチューブがエノキダケのように入ってきます。でこれをあと切り取って使うということが可能です。触媒は何回でも使えるということができます。でこういうカーボンナノチューブっていうのはいろんな巻き方があるよっていうのをこの絵で話したいと思います。ちょっと少し寿司系でいきます。こちらは気にしないでください。この 六角形の模様の中で2つの点を定めます。 O と A ですね。でこれ線結びます。でこれに直角方向にこう伸ばすと何かぶつかるんですね。これ B。これこちらも伸ばすとこっちあのまた B' につながります。でこうやって作ったものはこれ直角ですから、これ長方形なんですね。でこの O と A、B とこの B' をこうつなげるようにやると円筒形ができますよね。でこの円筒形の作り方っていうのは、最初のこの O と A を定めればどんな方向でも作ることができるんですね。それはなぜかというと、この切り取った部分のですね、この例えば青い色とか黄色色っていうのは必ず同じ形になるから、このここの部分とこの黄色部分っていうのはぴったり模様が重なるんです。だからこれどんな方向にとっても、長方形を作ることができて、あの巻けばカーボンナノチューブになるんですね。ちょっと不思議なんですけれども、もし気になる方はこの六角形のですねシートをですね、多分本屋さんに売ってると思います。こういう感じでですね、もしなければですね、ちょっと文房具屋さんの少し行ったところに行くとここに載ってますので、試してみられると必ずその方法があることができると思います。実際にアニメーションで示しますけど、こう切り取ったやつをこうつなげると、どこで切り取ったか分かりませんですよね。まあ、こちらを戻してみると、まあ、こういうところにギザギザしてるんですけれども、これはだからそのつなぎ方によってはいろんな六角形の向きを作ることができることを意味しています。でこれ名前がついてるんですけど、まあ、それはともかくとしてですね、実はこれの電気的な性質を調べると、こちらは金属なんですけど、こちらは半導体なんですね。実はこれがとても重要な発見で、 炭素を使って半導体ができたらいいなって最初話しましたね。今回これでカーボンナノチューブをある方向に丸めると半導体になるってことが、分かったんですね。これ理論的な予想になります。でこれはだからカーボンナノチューブっていうのは立体構造によって金属にも半導体にもなるよっていう性質を、1991年に予言しました。私たちがやったんですけども、まあそういうふうにやります。でこれは飯島先生のそのナノチューブの発見とほぼ同時に、予言したんですけども、実際にそれがこういうふうになるよっていうのを実験的に検証したのは約7年後になります。理論っていうのはなかなか寂しいもんでですね、予言してもですね、実際に実現しなければ誰にも相手にされないんですね。7年後になりますと、まあ実験が見つかって一気にその重要度が増してまいります。25年もすると純駆動でお話をするようになります。で実際にですね、どんなナノチューブになるかっていうのはちょっとお話しここでしませんけど、3種類の中の1種類が金属になって残り2種類が半導体になる。だから半導体見つかる確率が大きくなります。で実際にどうやって実験でですね、そういうものを測るかっていうのをちょっと簡単にご説明した。ちょっとこれ専門的な話になりますけど、要するに顕微鏡ではその巻き方がわからないんですね。でどうやってこういう小さいものを見るかっていうと、ものすごく先の細い針っていうのを用意するんです。でこの針をこうカーボンナノチューブでなぞるとですね、まあ、昔のレコードみたいに原子の模様が見えるんですね。でこれで巻き方の構造が分かっちゃうんです。これあの操作プローブ顕微鏡っていってナノでは使う道具としてとても重要な道具なんですけども、これで構造が分かります。でさらにここに電気を流すことによって、流れるか流れないかによって、この構造なら電気が流れる、この構造なら電気が流れないっていうふうにして実験的に検証することができました。これオランダのグループなんですね。オランダのグループっていうのはこういうのすごい得意なんです、昔から。それで私この論文を見た時は本当に嬉しかったですね。これで私の理論が証明されたということになります。で半導体と金属が合うとですね、例えば金属を半導体で包むと、これは電線を作ることができます。これ絶縁体にもありますから、電気を外に流さないで電線を作ることができます。これ大きさ直径1ナノメーターですから、こんな小さい電線はもう絶対これ以上作れますね。それから金属と半導体っていうのをつなぐと、あのジャンクションっていうんですけども、ダイオードって呼ばれる半導体の材料を作ることができます。でさらにこの、半導体のところにゲートと呼ばれるもう一つの電極をつけると、トランジスタを作ることができるんですね。まあ、こんなのもですね、こんなのも話してるんですけども、半導体の知識があれば、例えばナノチューブでこういうのができるよっていうのは即座に言うことができる。理論家っていうのは必ずこういうことを先に言ったわけですね。1992年に私行ったんですけども、それで約10年ぐらいすると実験家はこういうのをみんな作っちゃったということです。じゃあ現在はどこまで進んでるかっていうと、例えばアメリカの大学院生なんかは、私は半導体だけでコンピューター、カーボンナノチューブだけでコンピューターを作ると宣言して実際にも作っています。でそういう時代になっています。このようにですね、最初の発見は小さいんですけれども、だんだん知識が詰まっていって、大きな重要な社会に変わってきます。でこれをちょっとポンチにしたのがこの絵なんですけども、最初はですね、大陸を求めて人がですね、船に乗っていくわけですね。こういう時代です、カーボンナノチューブの最初は。誰もその成功なんて信じられません。ですけど人だけ移住してその豊かな土地であれば、これ香港なんですけども、まあ、こういうふうに高度集積化された社会になる。こちらの絵はどっかのなんか農園みたいですけど、これは実はですね、コンピューターの CPU っていうところを拡大したものなんですね。これ全部10億個のトランジスタからできている一つの素子なんです。元のこういうナノチューブの回路がここのありになるのには約30年かかると言われております。で現在はナノチューブの集積回路っていうのは100万個ぐらいまでは作られています。これから10億個にするのには1000倍の規模にしなきゃいけないんですけども、これは今後の技術によって実現すると考えています。その他にですね、現在はもうナノチューブっていうのは大量生産できてますので、いろんな応用が考えられています。で一つは非常に強い繊維です。でそれは、例えば鋼鉄線とかですね、そういうものに比べてもはるかに強いです。これ香港の、ね、ケーブルカーなんですけど、これ鋼鉄線で引っ張ってるんですね。でこれ乗ったことあるとわかるんですけど、一番下に来て止まるとですね、ビョンビョンビョンって伸びるんですね。すごい柔らかいんですね、長さから考えて。しかも重い。ところがこれカーボンナノチューブにしますと、強さで10倍、重さで6分の1ですから、重さあたりにすると100倍ぐらい強くなるんですね。 というわけで、昔この芥川龍之介の雲の糸っていうのが本が、柴田さんご存知だと思うんですけれども、これ悪人がですね、あの天から登ってきた雲の糸にこう登っていくっていう話があって、これはまた奇想天外な話なんですけれども、まあ、この芥川龍之介の雲の糸とですね、カーボンナノチューブをこう組み合わせた例がこれなんですが、まあ、こういうふうに天と地をつなぐようなこともですね、カーボンナノチューブなら実現できるんです。これを実現しようとしているのが宇宙エレベーターというものです。昨日か一昨日、種子島からあの宇宙衛星の緊急物資としてロケットが上がりましたですよね。ロケットを打ち上げるというのはものすごいエネルギーがあるし、成功する確率も非常に高くないわけですね。莫大なエネルギーがあります。でもひとたびですね、この人工衛星と地球の間をナノチューブで結んでしまえば、ここにエレベーターを置いて、ボタンを上って押すとですね、シューッと行って、足りないフィルターを届けた人ですね。で、余ったものを戻してくるとか、そういうことができるようになります。で、これ、鋼鉄線だとできないんですね。なぜかというと、鉄の重さで切れちゃう。自分が重すぎちゃって切れちゃうんですね。カーボンナノチューブだけはできるってことが分かっています。でもこれって、実は3万6000キロメートルもあるんですね。地球一周もあるんです。こんな長いものを作るなんて、絶対できないだろうと思ってたんですけど、実はアメリカの NASA っていうとんでもないところがありまして、NASA は30年以内に作るって宣言しましたですね。だからこれが30年以内にこういう宇宙エレベーターを作る。それは十分価値があると考えるんですね。これが宇宙開発をするときに、ロケットを使って物資を運んでるだけではとても間に合わないから、こういうものを作ろうというふうに考えています。皆さん、あと30年待てばですね、エレベーターで宇宙に行けるような時代が来るということになります。じゃあこういう長い糸を作るのは、どうやって作るか、作るんです。これはカーボンナノチューブ自体は本当にまだ1ミクロンとか10ミクロン、皆さん の, あの髪の毛の太さぐらいの長さしか作れないんですね。ところがですね、糸をよるっていう概念があります。例えば皆さん、あの、稲の藁っていうの、藁縄っていうのありますよね。藁をこう編んでですね、あれ紡ぐっていうんですけども、あれはですね、糊使ってないんですね。ただよじるだけで、摩擦力だけで縄を作ってるんです。同じようにですね、カーボンナノチューブもこうよじってよじってよじってこう横綱の紐みたいにするとですね、髪の毛の10分の1ぐらいの太さの糸ができるんですね。で、こうやって作ったものはこれなんですけれども、これだと20センチぐらいあるんですけれども、これぐらい髪の毛の10分の1ぐらいの太さで人間1人ぐらいが持ち上げるぐらいのすごい強靭なものができます。つまり摩擦力の方が張力よりも大きければ、もうそれは十分縄として使えるんですね。あとはただひたすらよっていくだけ。よってよってよってよって作っていけば、最終的には宇宙エレベーターを上げることが可能になります。で、そういう夜のはすごく大変なので、まず短いうちに使っちゃえっていうのが、これ複合材と呼ばれる物質です。これは実は皆さんのスマートフォンの中で振動モーターっていうのがありますね。ブルブルって震えるやつ。あれはモーターをギアで動かしてるんですけども、このギアの直径は 0.2mm なんです。0.2mm っていうのは、皆さんが使っているシャープ芯の約10分の1の太さで、そこにギアを作んなきゃいけないんです。作ることはできるんですけど、プラスチックで作るからすぐ摩耗しちゃうんですね。で、ここにカーボンナノチューブを入れると硬くすることができるんです。こうやって2つの物質を混ぜることによって新たな素材のものを作るのを複合材っていって、いろんなところで使われています。で、今カーボンファイバーっていうのはコンクリートと混ぜたりアルミニウムと混ぜたりしていろんなものを使っています。一番最たるものはボーイング787ですね。あれはカーボンファイバーを使って約湿度の半分がカーボンでできています。私大好きですね。飛行機に乗るとですね、まあ、この飛行機は炭素繊維でできているんですってキャビンアテンダントさんに言うんですけど、まあ何でしょうかっていうのが分かりますのでね、いつも困っているんですけども、はい、あと5分ですね。もうすぐ終わります。で、カーボンナノチューブも半導体ですので発光ダイオードを作ることができるんですね。こうやって光を出す物質としてもカーボンナノチューブを使うことができます。これはですね、カーボンナノチューブに DNA を巻きつけているんです。で、 DNA というのは普通二重らせんしてるんですけど、半分にして一重らせんすることができるんですね。そうするとこの DNA の内側っていうのは疎水器っていって、水と馴染みが悪い部分なんです。そこにまあ遺伝子の情報が入っているわけなんですけども、その部分とカーボンナノチューブっていうのは非常に引力が強くて、水の中に溶けた DNA の中にカーボンナノチューブを垂らすとDNA が巻きつくんですね。そうするとカーボンナノチューブを水に溶かすことができるんです。これデュポンって会社が作ってるんですけど、これは細胞の中に入るロボットを作ろうっていう世界です。 だから想像つきますか、細胞の大きさっていうのは1ミクロンって言いましたですね。で細胞の中は実はイオンっていうのはやり取りしてるんです。すごい小さな穴が開いてるんです。だいたい10ナノメーターぐらい。その中を突き抜けるロボットさえあれば細胞の中に入って遺伝子を配ったりするとか、そういうことができる。生きている細胞にそういうことをすることができるんです。そういうものを目指して DNA をとナノチューブをコラボしてロボットも作ろうという計画が本当に進められています。宇宙のものは、まあ、本当に信じられない話ですけど本当の話です。でこれをですね、抗原と抗体反応です。インフルエンザの反応をカーボンナノチューブに抗体をつけることによって電気信号で抗原抗体反応を見るというものです。皆さん冬になると鳥インフルエンザがかかって養鶏場で10万匹の鳥を殺したって話聞いたことありますよね。おかしいと思いませんか？私なんかめちゃめちゃにおかしいと思うんですね。あれ殺す必要ないんです。なぜかっていうと鳥インフルエンザの大多数は人に感染しないんですね。ほとんど感染しないんです。だけど感染する可能性があるから殺しちゃうんですね。でなぜじゃあ調べて殺さないやらないかっていうと調べるのに2週間かかるんです。だからもっと早く検出できればこれは鳥に感染するインフルエンザなんだから殺す必要はないですよっていうことができるんですね。これはこれを実現する措置として注目を集めています。ちょっと気持ちいいですよね、作ったらね。まあ天国に行ったら鶏が迎えてくれるかもしれませんですよね。よく命を救ってくれたんですね。まあ殺すよりは食べた方がいいですよね。そういうわけでございます。そういうふうにね、バイオでもですね、いろんな応用が考えられています。でこういうわけでカーボンナノチューブはいろんなものが考えられていて、まあ、ナノチューブっていうのはもうすでに科学の手を離れていろんな産業がいろんな応用を考えて作っています。でそれを実現するために九州でですね工場ができてまして、まあ、フラーレンとかナノチューブを大量生産しています。まあ、フィンランドとかですね、中国でも大きなベンチャー企業が動いていて、これから皆さんのお手元にですね、カーボンナノチューブのいろんな素材が出てくると思いますので、どうぞ期待していてください。ここで、2番目のお話が終わりになります。ちょっとここで休憩させていただいて、マイクを出します。
内藤先生ありがとうございます。それではちょっと休憩ということで、今このタイミングで質問カードを集めたりしたいと思います。カードまだ記入されてない方はあっても構いません。お願い
します。ここで質問ありましたら何でもお答えします。知ってる限りですけれども、あとですね、どうぞ少し45分経ちましたので少し休憩しますが、ここにですねグラフェンのこのグラファイトの薄いシートを用意しました。これは後でも後半で説明するんですけど、磁石の上に浮かぶという性質があります。ちょっとこれで後で小さいので見えないので前に来てもらいたいんですけども、これ乗っけますと磁石の上に浮かびます。でこれは岡先生って先生がシャープ芯なんですけど、これも実は皆さんの打ち返ってシャープ芯をこう強い磁石の上に乗っけてみるとこう浮かぶっていうのが分かります。どうぞデモでご覧になってみてください。でもう一つお見せしたいデモはですね、これこれのもうちょっと大きなグラファイトのシートです。ちょっとこれマイク取ります。ちょっとこれだいぶ破けちゃったんですけども、いろんなとこ行ってデモしてます。まあ、ちょっと破いちゃう。でこれぐらいでですね、2つ触ってやると、氷が切れます。これサイエンスゼロって番組見たことある人はそれはやってましたよね。こうやってやると氷がスパッとこう切れます。入ってくるの分かりますかね。これは体温のですね、熱がすごい熱伝導のために溶けて入るんですね。何も力がいりません。スーッとやってみます。これをデモしますので、どうぞご自身で触ってみて、なるべくこの指と指の間隔を小さくして、その真ん中にこの氷のカードを当ててみてください。そうすると氷がスーッと入ってくるのが分かると思います。ちなみに比較したい方は、アルミ箔の銅箔も置いてありますので、これでは入っていかない。これ熱伝導が悪いから入っていかないので、どうぞお試しくださいませ。じゃあ5分ぐらい休憩します。
ぜひ前に来て。
どうぞお試しくださいませ。どうぞ、触ってみて。カードに当ててみてください。入りますか？そーっと触ってると中に入ってきますので、圧力ではありません。こう
少しのこぎりみたいに横に下すと持ってるばかりこれグラファイトです。炭素です。全部炭素入りますよね。感じませんですよ、入ってくるから。で少し触ってると手に冷たさを感じてくると思
う。そうですね、はい、
このスピードはものすごく速いですね。10円玉とか1円玉触って氷触ってみると何秒ぐらいで冷たさを感じるか分かってみると、だいたい10円玉で 2,3 秒、鈍感な人で5秒ぐらい、1円玉だと5秒ぐらいかかる。でもこれで触ると1秒もしないで冷たさを感じます。これは酸化グラフェンといって、グラフェンを少し酸化させるとこういうふうに水に溶けるんですよね。コカ・コーラみたいですけども、これも炭素ですこれちょうど 0.5% 希釈入れです。これも今実用化されようとしています。岡山大の先生からちょっと今日ジュークドで話すからちょうだいよって言ってもらったんです
これは溶かして炭素
です。溶かしてですね、どうしましょうか溶かして別のところに塗りつけるとかですね、電極を作ったりして、燃料電池っていうところの電極に使うっていうのが、バッテリーに使うとかですね。どうぞ手で触って乗っけてみてください。浮かんでますか？ちょっと触ってみてください。手でくっつきます。手がサラサラの人はくっつかないんですけど私のはちょっと粘っていってる人はくっつくんですよ。これもシャープ芯も浮きますよ。高級なシャープ芯が浮きます。浮かんでますよね。あ、ちょっとこっちだともうちょっと浮かんでせるんで、これはアルミなんですどうぞやってみてください。切れます。もちろん熱伝導がありますので。でも奥まで入っていかないで、
はい、
浮かんでますよね。これは半磁性って言って磁石を妨げるっていう。これ H 極と D 極が交互に並んでるんですね。で、この S と N が間つながってる真ん中がちょっと磁力が弱いんでここに集まるんですけど、真ん中がずっと反発して弾き落としてます。これシャープ芯をちょっと乗っけてみてください。浮かんでますか？私の手が痛いんじゃなくて、これ弾くんですよ。うまくやらないと、あ、ちょっとどけてみて、誰かうまい人、この筋に沿ってシャープ芯を置くと、浮きがちょうどうまく乗っかるように。私の手ってくっつきやすいみたい。やってみますね、大丈夫ですか。相当乗せないと弾いてますよね。弾かない？あ、ちょっと会話じゃないんで、ここ分かりましたね。浮かんでますよね、少しどうぞ。
炭素は全部反磁性、
反磁性ですね。ただ結晶のいい、結晶性のいいグラファイトだとダメで、昔のシャープ芯とか100円ショップで売ってるのはダメです。だから1個300円ぐらいのやつだとこの下は紙通り抜けます。
電源のシャープスパーツ、
ちょっとこれ浮きが悪いですね。こっちだと完全に抜けますよ。ですよね、浮かんでますよね、完全に。特にこう糸があるわけじゃありません。何もこれはグラフェンではないです。これ熱いですから。これは結晶性が非常に高いグラファイトで、グラフィニティって言ってカネカっていう会社がやってます。そんな高いものではありません。スマホで使ってます。スマホで熱に活材料として使ってます。どうぞ、置けてみてください。
反
磁性というと、電子の感じが、そこがですね、常磁種、それは磁石がくっついちゃう。 感受性っていうのは本当に複雑な不思議で、常時性と半時性って言ったんですけど、このグラファイトだけ半時性がものすごく強いんですね。それは1950年代ぐらいから知らないけれども、
水とかでも半時性だ
けど浮かないですね。それがグラフェンになると本当にリニアモーターカーを浮かせるぐらいの力が出せるだろうというふうに言われています。それはまだまだ好きな話です。少し溶けますよね。でも手が冷たいとは言わないですよね。どうです、あれ見ておきたい。動画もアマゾンで売ってました。よろしいですか。
バナナ、
いや、どうぞどうぞ、これもう破って、小さくなったら最後皆さんはお土産に持って帰ってもらって、質問してくれた人に言ってると、お土産で持って帰ったら、質問を期待してます。そんな高いものじゃありません。これポリイミドっていうフィルムを加熱して作ってたんですけど、グラフィニティっていうところを見ると、多分インターネットで検索できます。
もう少し休憩になりますけど、質問があれば今挙手してるので質問を受け付けます。あと質問カードを書かれてるから。
なんか学校の先生がいらっしゃいましたら、こういう磁石とですね、シャープ芯を持ってくればこういうでも、あとはい、
グラフェンの反時性は配電子が寄ってくる。
そうです。そうですね、磁性の寄与というのは電子が持っているスピンと呼ばれる磁性と軌道の運動という電流が作ることによって磁性が2つの種類があるんですね。でこれは実は電流が作る軌道磁性と呼ばれる。ちょっと専門家だったので、専門家みたいな話を知っている。
ビジネス的な質問なんです
けど、
はい、今の半導体、
はい、
これはまあ世界でインテルとかですね、数社とか、スケールとか、
はい、
てるわけですけど、この炭素がね、本当にその今の半導体と同じような形で実用化される時代というのは必要なんでしょう。それと、経済性とか、なんていうか、いろんな意味でビジネスをして、大変化が起きるようなことになるんでしょうか。
なると思います。これはもう目に見えております。実はこのコンピューターは今日初めて使ったんですけど、なぜ使ったかというと、この中に使われている CPU の、 半導体というのは14ナノメーター、Core M プロセッサーというのですね。もう限界ですね。多分17メーターを切ることはできないですが、これより小さい CPU を作るためにはシリコンはもう無理です。ということはもうシリコンの限界は見えてる。あとは、チップの構造を変えるとかいうことでしか実現できない。これ以上電力の小さいものを作るためにはシリコンでは無理なんですね。でみんな今カーボンに目が向けられているんですね。だけど誰が最初にそれを突破するかっていうのはこれは技術力の勝負で、だから日本の企業としてはインテル独裁をここで破りたいっていうのが2020年っていうのが、モアの法則を破る最初の年になるだろうと言われています。あと5年です。
もう一つですけど、はい、日本の技術ですね、
はい、
世界的に見た場合、日本のポジショニングってのはどんな状態なんでしょうか。
はい、ナノチューブに関してはトップを言っております。最高水準のナノチューブを作ることもできますし、ナノチューブの分離を作ることもできます。ただグラフェンに関して、この次に同じグラフェンは完全に負けています。で今までナノチューブで圧倒的に勝利を持ってたのが実は得意になっていて、次にグラフェンで大きく負けて今大変なことになっている話を次にしたいと思います。
それではその休憩の時間をお知らせして、そのお仕事のグラフェンの話を、
じゃあこれはまた後にしますので、いいですかね。なんか質問があったら邪魔だった。でですね、この3番目の話がグラフェンというものです。これちょっと話はすごく短くなります。10枚ぐらいで終わりなんですけど、
裏線っていうのはこういう六角形の模様を円筒形にもしない、ただまあこういう面の構造になっています。非常に面です。でこれは、薄いそのグラファイトのシートなんですね。で薄くしていきますとどうなるかっていうと、最終的には一原子層になるんですね。要するに厚さは一つの原子しかないです。二原子じゃなくてたった一原子の層っていうのを作ることができるんですね。原理的に想像することができますけど、厚さは 0.3 ナノメーターだから想像はできるけど作ることはできないだろうと考えられました。ところがですね、ここのガイムとノボセドフっていうこのイギリスのいるロシアの研究者はですね、セロハンテープを使って実現したんですね。皆さん想像つきます？セロハンテープって100円でできる装置ですよ。でこれをグラファイトにくっつけて剥がすんです。そうすると少し剥がれますね。それが剥がれたというのをまた別のセロハンテープでくっつけて剥がすんです。そうすると少なくとも厚さが薄くなりますね。これを100回ぐらい繰り返すと最後は1層になるんです。でじゃあどうやって1層であるかっていうのを調べるかっていうと、実は濃度で分かるんですね。これ光学顕微鏡なんですけど、1層だと光を 2.3% 吸収する、2層だと 4.6%、 だもう10層になるとほとんど真っ暗になっちゃうんですね。だこの濃淡でこれは1層であるか2層であるかということができるんです。驚くべき論点なんですが、これを見つけたことによってグラフェンというものを我々研究室の中でしかも100円でできるできたんです。でその一元子層のグラフェンというのが今までのグラファイトの性質に比べて圧倒的にすごい性質だったんですね。でこれがものすごくて、みんなが世界中の人が始めたんです。ですけどこれ、さらにですね、その後そういうこういう相乗物質って剥がれるのを相乗物質って言うんですけど、いろんな相乗物質をこう見つけることができていて、剥がした後今度はそのいろんな種類のものを重ねていったんですね。ちょうどあのビッグマックを作るみたい、あのいろんなハンバーグを乗せてロッテタスを乗せてパンを乗せてっていうんですね、いろんな種類の原子を積み重ねるっていうようなものを作って新しい物質を作る、無限の可能性がありますよね。でそういう研究っていうのはこの10年ぐらいで行われて、それが今世界を驚かしています。でどんな性質があるかというと、一つの原子層ですからストッキングみたいに、例えばこの層の方向に1万倍変形しても変形することができるわけですね。だから例えばこれプラスチックのところにこう乗っけてやってもですね、どんなに曲げてもこれで作ったデバイスは壊れることがないんですね。それから実はこれ非常に高速で、動作するトランジスターであることが分かっています。でこの中を走る電子っていうのは秒速 1000km、時速じゃありませんよ。時速は 1000km だったら飛行機のスピードですけど、秒速ですから1秒経つとここから下関まで行っちゃうんです。でこの電子っていうのは 1000km を速度を下げることができないんですね。決して止まることができない、もうこの狭い中をぐるぐるぐるぐるぐるぐる走り回ってるんですね。そういう性質を持っているってことが分かったんですね。で今ここで示しましたように伝導率は銅の10倍もあるんです。だからこうやってグラファイトのシート、これあんまりいい性能のいいものじゃないんですけど、グラフェンに比べればですね、それでもですね、体温によって氷がスーッと中に入ってきます。まあ皆さんまだやってない方ぜひやって帰ってください。それから磁石に反発します。でこれは浮いてるんですね。でこれ超伝導ではありません。だから室温でも浮くことができるんです。これグラフェンを途中にこう隙間は磁石でないものを重ねて10万枚積み重ねればリニアモーターカーを動かせることができる、いわゆる完全反時制を作ることができるというふうに言われています。ただ10万枚積み重ねるテクニックがないのでまだそれは実現しています。こちらの方はですね、例えば携帯電話のスマホの裏側に貼ってですね、こういう熱いところを熱を分散するということでもうすでに商品化されています。でこれはどうしてこんなことが起きるかっていうのをちょっと式がありますけど、まあ、この式はちょっと皆さん馴染みがあるんじゃないですか。こういうカフェに現れる方っていうのはアインシュタインの相対性理論なんて少し知ってるんじゃないかと思いますけど、この式出したんですけど、じゃあエネルギーっていうのはアインシュタインの相対性理論をこう書くことができるんですね。で実はこの質量をゼロにするとエネルギーっていうのは速度に比例するんです。でもしこの質量がゼロだとですね、要するにニュートンの法則っていうのは成り立たないんですね。力をかけても加速させないんです。 が力が逆方向に働いても減速しないんですね。エネルギーが増えるんだけど速度が一定のままなんです。波っていうのは例えばこうどんな方向を見ても速度変わらないですよね、まあ、それと同じように質量がない物質っていうのは幽霊のようにひたすら動き回ってるんですね。そういうのがグラフェンの中で起きているんです。というわけでこれはものすごく画期的だってことで発見から6年でもうすでにノーベル賞になっています。でこれ絵なんですけど、例えばグラフェンの上にこれ1層原子たった1層なんですけど大きなものができれば猫1匹乗っけることができるよと。まだ猫乗っけた人は人間は乗っからないそうです。猫だったら乗っかるんだそうです。どうぞ猫が乗っかるのを待ってくださいます。というわけであといろんな性質があるんですけど、まあ、ここではお話ししませんけどこういうのがノーベル賞ノーベル賞っていうのはですねこの賞の性能の性能賞の業績を示すために語学語に翻訳されてるんですね。日本語もその中に含まれてるんです。これ翻訳したのはちなみに私なんですけどノーベル財団は一瞬もくれなかったですね。記事ですね。まあどうでもいいんですけど、まあ、そういうわけでございます。で、まあ、ちょっとどんなのが最近実用化されてるかっていうとですね鉄とセレン、これって両方とも超伝導にならない物質なんです。これを例え仮に1層だけ乗っけると60K の超伝導が出ましたというのが最近のトップデータです。これ今年の6月の論文です。皆さんもう科学の最先端に来ております。つまり今まで超伝導っていうものがあってある特定の物質だけだったんですね。で超伝導の物質の探査っていうのはもう終わったって言われてたんです。ところが薄くすると性質が全く変わってしまうために今まで全然超伝導でなかったものがいきなり超伝導になったんですね。ということはこの6月の論文によってですね、新たに科学者は超伝導を探索するという大きな仕事を背負ったことになります。こちらはですね、有機 EL っていってこういう発光する、素材です。これあまり実用化されてませんね。ソニーのなんかスマホかなんかに使われてますけど、これ発光効率悪いんですね。でこれはですね、こういう薄いものを作ると電気の流れ方が悪くて、あまり光らせることができなかったんです。ここにグラフェンを使って、それをグラフェンを電極に使ったんですね。そうしたらば、こうもう本当に明るい、有機EL素子を作ることができます。これ両方とも日本の、これは5月、こちら6月でございます。トップデータだけ持ってきたんですけれども、まあ、日本の科学っていうのはちゃんと貢献している。まあ、こういうふうに言うと非常にいいんですが、まあ、世界に比べて、まあ、この分野ではかなり遅れているのが実でございます。で例えば、世界のこのノーベル賞を作ったチームはですね、こういういろんな、例えばこういう、まあちょっと名前だけですけども、異なる原子層を積み重ねていくんです。それで新しい物質を作って、これ実は半導体で、こっちは金属なんですけども、これで、ここの半導体で LED を光らせることができるんですね。これ電気をかけると、ここが光る。これ電気を止めると光るのを止めるんです。で、こうやって LED を、例えば、1ナノメーターより無水世界で光らせることがもうすでに成功しています。ただこの積み重ね方がスコッチテープで剥がしてはくっつけスコッチテープで剥がしてくっつけっていうことをやってるわけですね。まだすごいローテクなんですけども原理的に可能になります。だからあとは技術の方がですねこれをいかに工業化して組み立てることができればですね皆さんのほっぺたを光らせることもできるし半導体を使ってほっぺたにくっついたスマホを作ることができる。メガネの縁にこうスマホをつけて自分が喋った言葉でスマホを動かして画面にメガネの先で画面を見るというようなことも全然問題なくできるという時代が来るということになります。もう科学はそこまで進んでいます。で日本はですね非常に遅れてまして、世界はヨーロッパはですねこの重要性にかかって1000億円10年間で1000億円という巨大な研究プロジェクトを動かしました。韓国は300億円で5年間、日本はすいません10億円で5年間で今この研究プロジェクトが2013年から動いております。これのトップデータのお話を紹介するのは税金をいただいている科学者の務めでございます。これが私が今日ここに来てお話ししている最大の理由になっています。またこのプロジェクトのリーダーを務めております。でこれもですね、まあ、何をやっているかっていうのを一般の方に説明するのはなかなか難しいので、まあ、本を書きなさいと、 まあ、すごい偉い先生方がいますですね、書きなさいということで、まあ、このプロジェクトが始まってほとんど研究ができないんですけれども、まあ、なかなか本を書きまして、少しそのこのナノカーボンの25年の歴史とですね、まあ、最近の話題までまとめた本を書かせていただきました。これの、グラフェンの話、もうちょっとあの本の方でいっぱい書いてありますので、もしご興味がある方は、この続きをどうぞご覧になっていただきます。で、もっと昨日の結果が知りたいという方はですね、Facebook で原子層科学っていうので、クリックしてみてください。そうすると、我々は 最新のトップデータをここに載せたいと思います。ここの、裏辺が浮いてるあのアニメーションとかもそこに載せてありますので、どうぞご参考になっていただければと思います。最後にですね、皆さんに科学って何かって最後にお伝えしたいと思います。科学って本当に役に立つの？でこれ役に立ちます。だけど役に立たせるのは科学ではありません。科学っていうのは夢を見つけることなんです。で技術っていうのは夢を実現することなんです。だから農業で言えばですね、種を作る会社っていうのが科学だと思います。育てるのが農業、農業が技術だと思います。じゃあ種屋さんがなければ農業はできないですよね。だけど種屋さんがあっても生産はできないですよね。そういうわけでまず夢を作る、夢があれば実現することはそれほど難しくないと思います。というわけで我々はこの夢を目指すことをずっとやっています。その夢というのは実はものすごく努力をして、その結果実現しなくて偶然見つかるんですね。じゃあ努力しないで見つかったらいいじゃないかと思うかもしれませんけど、努力しないと見つからないんですね。というわけで、まあよくわからないけど闇雲にいろんな努力をして新しいものを見つけております。これがですね、科学の世界でも漫画描く人がいっぱいいまして、これがナノチューブの研究者です。これ飯島先生なんです。これ私なんですけどね、これMIT のドレセルハウス先生、これ絶対起こったことはないんですけど、今84歳か、84歳なんですけど、声がめちゃめちゃに大きいので、誰が聞いても怒っているように聞こえますね。だからこういう漫画になるんですけども、こういう人たちが書いてます。どうもご清聴ありがとうございました。
それでは、質問の時間に移ろうと思います。まず最初に先ほどいただいた質問カードがあるから、全部からいくつか選んで質問です。で、一番最初の質問はですけど、ナノメートルの世界は顕微鏡で見ることができないと言われましたが、
はい、
ナノチューブの発見など、いかにも見えたように聞こえました。
はい、
ナノチューブはナノメートルの世界よりはずっと大きいのですか？
いえ、普通の人は見えないです。だから電子顕微鏡という、電子の力を使って見ています。で普通の電子顕微鏡だとナノチューブは見えません。ただ飯島先生っていうのはゴミを拾ったんですけれども、電子顕微鏡では大化なんですね。非常に特殊な電子顕微鏡を持っています。なので直接見ることができたんですね。
特別な顕微鏡を使うと見れる、
特別な顕微鏡を使う。で現在は原子一個一個が見えます。
で、そしたら、今の時点で質問カード新しく書いた方っていらっしゃいますか？ないですか？じゃあ、
はい、
そうです。次の質問は、カーボンナノチューブを作成するコストは他の素材と比べて安いのでしょうか？高いのでしょうか？
高いです。これが問題で、いかにそのコストを下げるか、方法を開発していくのが必要です。例えば、カーボンファイバーって皆さんよく使ってますよね、テニスラケットに入ってる。あれは今1キロ2000円です。高いかどうかは分からないですけども、まあ安いですよね。牛肉に比べれば安いです。で、カーボンナノチューブは今1グラム5万円ぐらいです。1グラムです。だから、約1万倍ぐらい安くしないといけないですね。これは工業的に作っていくっていうことが必要になってくると思います。ただいい加減なですね、ちょっと国名はありませんけど、某 C で始まる国のやつだと、もう少し安いカーボンナノチューブを売っています。
ありがとうございます。炭素自体、元素は安くて作るのに技術が必要だから高い。
そうですね、はい、その通りです。炭素は砂糖でも何でも構いません。
じゃあ、どんどん移っていきますけど、これは多分見た目の問題ですけど、何がアームチェアなのかわからなかった。
すいません。
ここら辺がアームチェアの形をしているのでしょうかっていう。
全然お話ししませんでしたけど、我々形を議論するときにですね、この形ってここに人が乗っかるとなんか肘掛け椅子っぽいですよね。ここに人がこう座ってこう肘掛け椅子。これはこの形をすいません、アームチェアって言います。こちら側のやつはこうジグザグして、こちらに座るとちょっとお尻痛そうですよね。これジグザグ型って言います。これは科学の言葉でもなくて、これ物理で、これ実はこれの私の協調者のドレスラーハウスが勝手に名前つけたんですけども、まあ今使われています。
アームチェア
という
名前って方面白い。
はい、そう、最初に本文書いた時にアームチェアとジグザグって書いたら、そんな言葉はないから、でその方名前に直せって言われたんだけど、いやこれは初めてだから名前をつける権利があるって言って突っぱねた経験があります。
じゃあ、またちょっとこれに関連した話ですけど、カイラル CNT とアームチェアカーボナノチューブは CNT はどのように作り分けたり、またはどのように分離したりするのでしょうか。作り方は
今作り方で分離することができないんですね。触媒から生えてくるものはいろんな、巻き方のものしか出てくるんです。だから分離するしかないんですけど、分離はですね、界面活性剤を使います。界面活性剤をするとナノチューブの表面に、まあ、石鹸みたいなのがくっついて水に溶かすことができるんですね。でそれをですね、寒天みたいなところを通す。そうすると寒天って中がこういろんなたくさん穴が開いてて、そこの中水が通り抜けることができるんですけど、寒天にくっつきやすいやつとくっつきにくいのがあるんですね。でいろんなものを混ぜていくと、一番くっつきやすいものだけがその寒天について、他のものが全部流されちゃうんです。そうやってやると一番くっつきやすいものが取れるんです。そうしたらここ残った容器からもう一回寒天玉を通すと2番目につきやすいものが取れて、それが取れるというようなことで、今生成分離ができています。それは産総研の片浦先生というのが得意で、これは日本の先輩特許になっています。
同じ方からの質問なんですけど、平面な炭素分子が曲がることによって、はい、性質が物理的化学的に変化するのはなぜでしょうか。多分グラフェンみたいなのをただ丸めてつなげたら多分ナノチューブになるイメージですけど、
はい、
曲がったら何です
か。平面ですと、また専門用語使わない説明するのが難しいですね。電子がこうニョキニョキと生えてるんですね。だから曲げるとですね、その電子のこの出っ張り方がちょっと変わってくるんです。それによって性質が少し変わってきます。そんな感じだとか言ってあげてもいいんじゃないかと思います。曲がると大きく違います。例えばダイヤモンドっていうのが一番大きくぐにゃぐにゃに曲がった形ですけど、これは電気を全然流さないですね。デセンタになってしまうんですね。だからその化学結合の角度によって、電気的な性質が大きく変わっていると
思います。繋がり方だけじゃなくて、こう曲がり具合の角度がすごい大事。
はい、それは実は混成軌道っていって、まあ、ちょっと専門用語ですみません。 S 軌道と T 軌道が混ざるんですね。その混ざり方が変わることによって、まあ、味が変わってくるわけですね。そう思っていただければ。
ありがとうございます。まだ時間がいる。そしたら、ちょっと変わった質問ですけど、軍事的にはどのような利用が考えられますかという質問が。
軍事的にですか。全く使いません。確かに言いません。私は軍事的に使ってほしくないので、まあ、性能がいいから、もしかすると使えるかもしれないけれども、まあ、使いたくない、使ってほしくないので、絶対それはできません。
来ました。ありがとうございます。はい。で、次の質問です。カーボンナノチューブが触媒上でできる原理は何でしょうか。
あ、はい。触媒が、
そうですね。どうして触媒上でできるんですか。もうちょっと補足がありますけど、プラーレンの半球ができてからチューブになるみたいなプロセスがあるんですか。
あ、その通りです。最初はその触媒の中に炭素がいっぱい溶けてるんですね。それを冷やしていくと、 表面に出てくるんです。例えばお水と食塩を混ぜますよね。それで凍ると凍った部分っていうのはお水になってより濃い食塩ができるじゃないですか。そんなと同じようにですね、固まっちゃうと冷えてくると溶ける、一緒に溶かす能力っていうのが変わっちゃうんですね。共有点っていうんですけど、2つの物質を混ぜるとその融点の温度が下がるんです。で、それよりも温度を下げていくとその溶けにくい方から外に出てきちゃうんです。でその出てくる時にどんな形を取ったら一番いいかっていうと、その化学 の、 この結合の手っていうのがなるべくないような形で伸びたいわけですよね。そうすると一番最初にできるのがその半球型になって、でその半球型ができちゃうとあとはまっすぐ伸びて構わないからシューッと伸びていくというやつです。最近の去年やられた研究っていうのはその半球を有機化学の力で作って、それを触媒の上に乗っけるとある特定のカーボンナイトロだけ合成するという実験ができました。そういうことも最近は実用化されています。
ありがとうございます。同じ方のご質問で、触媒上でできたカーボンナノチューブは太さが均一でないように見えました、
はい、
均一な太さのものができるものでしょうか。これ先ほどと同じような感じ。
そうですね、普通の触媒ですとできません。ところが最近中国の北京大学のグループは特殊な触媒を使うと一つの構造しかできないって主張しているところがあります。どうやら本当らしいです。中国っていうのは材料科学が得意で10億人人がいますから、触媒もいろんなパターンを試すわけですね。そうすると時々すごい発見があります。で今は触媒を変えるともしかすると単一の構造のナノチューブができるんじゃないかって、要するに中国総人口をかけて今研究が進められています。
もしかしたらどんどんこのチューブを作りたかったらこの触媒みたい
に、そういうことになります。で今はそのある特定のナノチューブが例えばこれバイオに使えるとか、そういうようなその構造と応用っていうのが一対一につながるように最近なっています。
ありがとうございます。ただ、いただいた質問カード最後になりましたけど、メモリー、これ難しいです、ね、メモリーとして利用可能とのことですが、簡単に動作原理を教えてください。
現在のですね、半導体メモリーっていうのは全てキャパシタって呼ばれる要するに電気を溜め込む装置を作ればいいんですね。電気溜め込めば1になって、電気が放電してたら0になるっていう原理を使ってやっています。で要するにカーボンナノチューブを3層構造にして、あれどこ行ってたの、この後か、こういう3層構造にして両側を金属にして真ん中を半導体で挟むと、この内側と外側でキャパシタといって電気を溜め込むことができるんですね。そうすればこれすごい小さいところに電荷を溜め込むことができますので、メモリーの容量がぐっと増えます。でクリントン大統領がワイン1本分のカーボンナノチューブメモリーがあれば今までの全ての全人類の知識を詰め込むことができるって言ったのが有名な話です。
ありがとうございます。そしたらいただいた質問カードは大体終わったので、今挙手で質問があれば
書いてください。どうぞ。
コンピューターの応用の話でもちょっと詳しく聞きたいんですけれども、
はい、
シリコンの、コンピューターの、その、限界がまあ近づいてい
たん
ですけど、はい、それをカーボンを使うとそれを超えられるかもしれないというので、はい、熱に強いということ以外にそのよりシリコンよりも微細化できるという原理的な部分でそういう特性があるんです
か。はい、小さくできます。小さくできれば十分可能で、例えば今10ナノメーターの素子の太さですけど、それを1ナノメーターにすれば面積で100倍になりますね。3層構造、4層構造、体積にすれば1000倍になるわけですね。そうすると今10億個のトランジスタが入っているのを1000倍にすれば1兆個になりますね。1兆個の CPU だったらすごいことできると思いますね。
ということはどんどん小さいものを作れる可能性はあって、でそれが本当に産業として成り立つかどうかっていうのはちょっと僕は結構気になってて、シリコンの、実際加工技術っていうのはかなりものすごいお金をかけて開発されているわけですね。
そうですね。
それを多分カーボンでも同じような 全く同じ技術を使えるものもあればそうじゃないのもあると思うんですけど、それはどれぐらい共通して使えるんでしょうか。
ほとんど使えません。
一から
ただ原理は同じですので、原理を同じなので、その原理を開発する必要はないんですね。だけど小さいものを作り込むっていうのが必要になってきます。で最初はですね、シリコンのデバイスの中にカーボンのものを埋め込むということで始まると思います。それで例えば熱伝導性を良くして放熱をしたりとか動作スピードを上げたりとか、そういう中心部のところにまあ、そういうカーボン系が入っていって、でだんだん全てカーボンになる
というふうになります。ありがとうございます。1個だけいいですか。
はい、
物理、屋さんとしては、そのコンピューターにカーボンを使うっていうところでこれからしていく仕事っていうのはまだあるんでしょうか、それとも本当にあのエンジニアの仕事でというところなんでしょうか。
コンピューターの方に関してはあの物理はほとんど関与しないと思いますが、例えば熱伝導とかですね、そういうところはまだ実は今うちの大学院生は計算してますけれども、まあ、もうちょっとその正確に調べる必要があると思います。で実は発生した熱っていうのも今は捨ててますよね。でそれを使って電気を起こせないかっていうふうに考えています。でそれも炭素でやっちゃうなんてことも考えてまして、まだまだですねやることはいっぱいあるんですけど、あの大学院もぜひ東北大に来ていただけるとありがたいと思いますけどね。来週大学院の試験なんですけどぜひあの大学生でしたら、まあ、大学に来ていただけると、ね、まだまだ研究する余地はいっぱいあるということを。
ありがとうございます。2点
あるんです
けど、あのまず半導体はあの、まあ、巻き方というか、カイラリティによって、はい、あの半導体になるという話なんですけど、あのそれは新生半導体がになるじゃないですか。だからあのその普通のシリコンでいうその、まあ、付属するみたいな感じのはどういうふうにやるのかなというのがちょっと疑問なんですけど。
はい、あの専門家なので専門的に答えさせていただきますと、つまりあのシリコンの半導体っていうのはドープっていうのをして P 型半導体と N 型半導体を作って半導体デバイスを作りますね。ですが最近 あのデバイスは CMOS っていって電解硬化装置を使うんです。電解硬化の時にはあのドーピングしなくていいんですね。だからグラフェンは電解とあのトランジスタ型を使ってデバイスを構成しようという構成です。もう CMOS の、 あのデバイスはできています。楽しいです。あとはいかに小さく作るか、今はですね、どうやって作っているかというと、インクジェットプリンターを使っています。インクジェットプリンターになりますよね、皆さんも。あのインクの中にカーボンの反射を入れて、吹き付けることによって、まあ、小さいわけじゃないんですけども、まあ、簡単な電卓ぐらいの回路はインクジェットプリンターで作ることができます。
あの、結合させるところは、あのただ接触しているだけでいいんですか？
大丈夫だと思います。究極にのやろうと思うと、本当に、原子レベルでくっつけることが必要になってくるんですけれども、こういう大きさを変えてナノチューブをくっつけるって技術も実はあるんですね。
はい、わかりました。2点目なんですけど、はい、あのちょっとまあ前にもうすでにこの本をあの提供で買って、
お買い上げありがとうございます。
あのそこにあの巨人の方によるという話があって、
はい、
でその後あのちょっとあの上村博先生にちょっとお会いするところがあって、
私の指導教官になりました
。あの、はい、そこでなんか、まあ、同じ話をされていたんですけど、やはりあの上村先生 の言葉というかに影響を受けたのかなと思いますけど、
上村先生今84歳なんですけど、まだ現役で、あの時々すごい長いイメージが出ています。で、まあもうお付き合いはもう30年以上なんですけれども、やはりですね、研究者一人で何かやってもですね、まあ、行き詰まることとかいっぱいあるんですね。でそういう時にやっぱり温かい言葉とかですね、経験に基づいた言葉を言ってくれる人っていうのはすごい貴重なんですよ。そういう豆な先生につくのが大事ですよ。私豆ですから。で私、まあ、上村先生とまたドレッセルハウス先生って MIT の先生、今日も朝飲む長いメールをいただきましたけども、まだ研究やってます。でですね、一番大事なのは今やってることが重要か重要でないかっていうのを言い切れる先生っていうのが一番大事。 これがすごい大事なことだからやりなさいよって言ってくれる人がいると全然やるからモチベーション違うんですね。今やってることが本当に重要かどうかが分からないで努力してるっていうのは結構苦痛じゃないですか。でも巨人っていうのは分かるんだよね。最近私少し見えてきましたので、これは大事だとか思うと、もう観光例を聞いて、ちょっとダメだな。そういうのを言える人がそばにいるってことがとても大事だと思います。
巨人かどうかを見分けるにはどうだったらいいかな。
それは巨人に聞くことだと思います。別の巨人にこの人は巨人であるかどうかを聞いてみて、単に有名だっていうのは必ずしも巨人とは言えません。巨人っていうのはすごい努力をしている人だと思います。すごい努力をしている人がやっぱりこういるんですね。その人に聞くと、その先生は成功しないかもしれない、だけどその弟子は成功する可能性が高い。
もう一つぐらい質問ですけど、
はい、
抗原抗体反応とか、はい、DLL の人とかの辺にちょっと興味持ったんですけども、はい、何か医療分野でその辺こういう展開があるだろうとか、もしくはホットドッグとかあったら紹介を。
はい、もうそのグラファイトっていうのは、はい、要するに無機質なものですから、その上に分子をつけるとか、非常に簡単にできるんですね。で今バイオのタンパク質をグラフェンの上に乗っけてデバイスをするっていうのはいっぱいやっています。ただ私はちょっとその立場上ですね、言えないっていうプロジェクトもありまして、知ってるけど言えないっていうのもありまして、こういうのはもう要するにこれは物理とか科学のことじゃなくて、バイオの人とそういう長く成分の人が組んで仕事をするっていうのは今国家プロジェクトとしてたくさん動いています。
はい、例えば生体内にこう、入れるような応用もあるかと思いますけど、はい、そういう場合何か安全性とか、はい、懸念されるところとか、
それについても筑波の産総研のグループがですね、生体内の安全に対する指針というのを作っていまして、まだ、ね、ただそのいわゆる ISO っていうんですけれども、工業水準として安全性の基準がまだできていないんですね。それのためにですね、日本ではナノチューブの製品というのがまだ公になっているんです。それができれば一挙にいけると思います。で、実は今言いませんでしたけど、ナノチューブ全てが安全とは言えません。で、炭素の1ナノメーターでも安全です。それから10ナノメーターを超えるような太さのものは非常に安全です。ところが5ナノメーターぐらいの太さのものというのは、実は細胞の中を通り抜けるイオンが通り抜ける穴とちょうど同じ大きさの穴なので詰まっちゃうんですね。要するに科学的な毒性ではなくて物理的なこう詰まりによって問題が生じる可能性があるということが指摘されています。これはイギリス の大学の先生も言っています。その辺についてもミクロの立場で警鐘を持っています。
ありがとうございました。
すみません、まだ質問あったようなんですけど、お時間になりましたので、これで、質問を締めていただいて、最後にしたいと思います。ありがとうございました。